に死す芹沢幸次郎第4章。娘よ、この手記も今日までは私自身のために書きつけていたが、もうお前のために書かなければならないような気がする。クラマールの丘の上で病気を養いながら少しずつ綴っている間は、いつもお前は私のそばにいた。今はお前から離れて遠くスイスへ来て病気を養っている。お前を忘れようとしてわざと離れたが、かえってお前が私の胸にのしかかるように近く感じられてならない。そのお前を私の懸念から払うためにも、しばらくやめていたこの手記を続けたい。私にはもはや未来はなさそうである。ただお前にかける希望以外には。産院に入院したのは、前にも書いたようにクリスマスの前日である。その翌日、 N 先生と B 教授とが立ち会って、一日も早く出産した方が私の健康上よかろうというご相談があった。そしてすぐにも手術にかかるつもりらしかった。しかし私はその処置を一心に拒んだ。先生、月が満ちて自然に生まれるまでお待ちください。私の健康は大丈夫ですから。私はそう懇願した。日本女性がいたずらに強情だというふうに取られてはと狼狽して、私はいつの間にか自分がどこでも日本女性の代表者のように扱われることを意識し始めていた。お前は私の祈願を聞いてくれたのか、1月末の予定日よりもずっと早く3日に生まれた。生まれる際から優しく母をいたわってくれたのであろう。大げさな陣痛も知らないで済んだ。夕方、腹痛とは多少違った痛みを感じたので看護婦にそう伝えたところ、産院の産婆を呼び B 教授を電話で招いた。20分もしないで B 教授は産室に現れて、診察してから9時ごろにお産があるから準備するように産婆や産院の医者に言い残して、急ぎ夕食にお帰りになった。しばらくの我慢ですよ。宮村さんにお知らせしておいてください。勇気を出すのですよ。博士の手を握りながら、私はそんなに早くお産があるのかとおののいた。宮村は1時間前にクラマールの家へ戻っていったばかりである。電話の便はないし、看護婦は電報を打つというがやめてもらった。夫婦愛の欠如のように疑惑の目を向けるので、日本の習慣で夫が産室に居合わせるものではないからと笑って看護婦に説明した。さあお嬢様ですよ、ご覧なさいマダム。おかわいいお嬢さんですよ、とお前の顔を向けた。その刹那、私は体が空っぽで、ただ頭ばかりになったようで、お前を見ることも言葉をかけることもできずに、ぼんやりと教授の白いひげを見ながら、生まれたんだ、自分が亡くなったから生まれたんだと懸命に考えていた。お前の生まれた喜びを心底感じたのは翌日である。お前の泣き声をしばらく夢うつつの間に母から起こされる声のように聞いて、今起きます、今起きますわと頭の中で答えていて、ふと目を覚ますと、看護婦がすぐ横のテーブルの上でムツキを変えていた。夢の続きのような気がして、物珍しく目を向けたが、看護婦は お目覚めですか。よくお休みでした。もう8時過ぎました、と言って窓掛けを引いてくれた。穏やかな冬の日が部屋に差し込んで、夢ではない現実を知らせてくれたが、お嬢さんはお化粧が済みました。さあお母さんに朝のご挨拶をなさい。今度はお母さんのお化粧ですよ、と看護婦がお前を枕元まで抱いてきてくれて、初めてお前を眺めたが、ああ生まれたのだったと、私は真の亡くなったような体に気がついた。目が覚めたらお母さんになっていたと、幸せなおかしさがこみ上げて、ママン、お母さんと看護婦の呼ぶ言葉を口の中でつぶやいてみた。よかったね、今下で B 教授にお会いしたよ、と宮村が晴れ晴れしい顔で入ってきた。お前は眠っていたのであろうが、宮村はいつまでも覗き続けながら私に話すのだった。 B 教授にお会いしてみんな聞いたが、思ったより安産だったそうだね。だけれど教授にからかわれたよ。マダムが産みの苦しみをしている時、家でのうのうと寝ていたのだからお父さんの資格がないって。でも難産でしたわ。ゆりかごを覗いている宮村を眺めていると、幸福感が悠然と胸に湧き上がり、多少甘えてみたくてそう言葉を挟んだ。その日はお前の名前を決めて、大使館とパリの区役所に出生届を出さなければならないと参院から注意を受けていた。前日の夕べ、宮村は帰り品に、彼も名前を考えてくるから私にも考えておくようにと言っていた。私は一晩中嬉しくて、あれこれ好きな女の人の名前を挙げてみた。女学生の頃、新子という名前が得意で、父の私にしてくれた良いことは、ただ一つ新子と名をつけてくれたことのみだと、不遜にも考えたことがあるが、そんなふうに将来お前が喜ぶような名前をつけてやりたいと考え、迷った。パリで生まれたからとて、イボンヌ、ルイーズ、マリー、フランシーヌ、どれも日本の娘の名前ではない。とにかく宮村が女の子が欲しいと言ったくらいだから、きっと美しい名前も用意してくるであろうと待つことにした。そして私はお前の名前を探す代わりに、なぜ彼が女の子が欲しいと言ったか、彼の意中をあれこれ詮索することになってしまったが、生まれて初めてお湯も使って、正常になったお前が名前をつけてもらうのだと、私もすがすがしい気持ちで宮村を待った。やがていつもの時間に彼も、名前は考えたかい?と元気に部屋へ入ってきた。あら、あなたが考えてくださるとばかり思っていて。こればかりは苦手で、考えてみたが、卑俗な名前ばかりでダメだ。君に任せたよ。そう言ってゆりかごの近くに椅子を運んでお前を覗き込み、入浴できれいになったと看護婦にお礼を述べていた。しかし、その日のうちに届けを済まさなければならないからとって、宮村は請求に、さあ、もったいぶらずに好きな名を言いたまえ。そしたら僕は文句なく賛成して大使館から区役所に行ってくるから、と相変わらずゆりかごを覗いてせき立てるように言った。マリコってのはどうでしょう。私はそう言ってしまってハッとしたが、実際その瞬間までそういうつもりはなかったから。宮村も突然歪んだような表情で振り向いた。私はますます慌てて、日本から遠く万里の地で生まれた記念にもなりますから、万里の子と書いてマリコと読めばいいし、フランス人からマリーと呼んでもらえる便利もありますもの、と弁解に努めたが、 弁解すればするほど、あの青木真理子にこだわっていることが露骨になりそうでうろたえた。実は私も出産前から宮村にとって真理子さんになりたいと密かに考えていた。宮村が女の子を欲しているのは、私が真理子さんになりきれないので、我が娘を真理子さんにしたいと願っているのではなかろうか。そう私は考えた。君は本気でそう言うの？お気持ちを悪くしたのなら、私の言葉がいけなかったと思います。悔いることはなかろうね。いいえ、生まれる前から考えていた名前ですもの。宮村が大使館へ行った後、私は毛布を顔の上に引き上げてすすり泣いた。心よい嬉し涙は拭わずにいた。マリコ、マリコ、お前をそう呼ぶたびに、私は自己反省ができる。そう思ったよ。5週間経つと、それでも N 先生は退院をお許しになった。退院する日の喜ばしかったことは、今も忘れられない。珍しく朝から冬の柔らかな日差しが部屋に漏れてきて、窓のレースのカーテンの模様を絨毯の上に美しく描いていた。そんな些細なことも、その日のことは覚えている。私は遠い旅から帰りでもするように念入りにお化粧をし、アストラカンの最上の街灯を宮村に家から持ってきてもらってきた。宮村は暖かくさえあれば普段の街灯でもよかろうにと笑ったけれど、私は寝ながらずっと退院の日を楽しみ、凱旋するような装いにしようという子供っぽい考えを一人温めていたから。お前の方は迎えに来たほぼさんがきれいに旅の身支度をしてくれて、上から下まで白ずくめで暖かそうに白い街灯で包んでくれた。山陰の玄関に待っている自動車へ宮村はお前を抱いていった。ほぼさんに渡さずにお前を自分で抱いていく宮村を見て、私は胸が高鳴るほど嬉しかった。そしてお前を抱いた宮村に寄り添って長い廊下を胸を張って歩いていったが、母として妻としての誇らしい歓喜で足が地にないような気持ちであった。これまでには宮村との間にいつも真理子さんの影が忍び寄ったけれど、今からは真理子が二人の間をしっかりつないでくれる。もう宮村を疑うことなく幸福に感謝しつつお前を育てよう。あの頃の純実の幸福のためにも、私はこの世に生まれたことを感謝する。宮村の妻としてパリに来たことを、父や母にも感謝する。それほど幸せであった。お前はすくすく成長するばかりではなく、お前のかわいい肉体の中にお前の精神が目を吹くのが一日一日感じられて、日増しに可愛くなった。お前と共にあって、私は愛情というものが自然に発生するのではなく、作るものだということを発見した。母と子の愛情さえ苦しんで作ってなるものであることを。まして、夫婦の愛は生涯精進してこそ、最後に授けられるものであろうということにも気づいた。結婚は愛の終わりではなくて、家庭愛という傑作を作るための出発であったとも気づいた。夫婦愛を完成するためには、私も苦闘しなければならないと気づいた。マリコよ、お前は無心ではあったが、私にそれを教えてくれた。その時から、私は穏やかに幸福になれたような気がする。これで私が健康になれたらば、それで宮村の人生もお前の将来も私も安全であったろうに。日光浴をしすぎたためか、 ある朝ふと私は角炭が赤くなっているのに気づいて驚いた。熱も朝は6度5、6分。高くて8分であるのが7度4分あった。その朝は宮村にそのことを告げなかったが、午後は8度近く熱が上っていた。重いような暑苦しい日で、どこかに雷雨があるのでしょうと言って、ほぼさんなども気分が優れないと話していた。私も入浴をやめて、早めに部屋に戻り、鎧戸を立ててベッドに入った。しかし血痰は朝だけだったので、宮村が帰ると、いつもの通り門へ迎えに出て、いつものように機嫌よく晩餐にした。翌朝も血痰が出た。私は愕然として宮村に悲しい事実を打ち明けた。宮村は、いや、何でもないよ、と慰めてくれて、いつもの通り研究所へ出かけたが、N 先生と診察時間を打ち合わせて、午後私を連れに帰ってきた。私はこんな変化を起こしたことを宮村に気の毒に思った。私は不養生したのではないから、急変しても運命として諦められた。N 先生は診察なさって、そう大した急変ではないが、スイスへ行ったらと宮村に勧めた。思い切ってスイスへ行ってサナトリウム生活をなすって完全に良くしたらどうです。スイスへ行く。お前や夫と別れてスイスへ行く。そう思うだに私は一人地獄へ落ちるような暗淡たる気持ちであった。神や仏にすがり泣きたいような気がした。